今日私たちはこの後この時間にコリント教会の霊的問題について学んでいきます。この教会はいろんな問題を抱えてました。それを今から私たちは見ていくわけですけれども、なんでこの学びを今から私たちがするかというと、そのことを通して我々は自分自身の霊的状態を知ることになるからです。自分自身の信仰を吟味する機会になるからです。そして願わくばそれを学ぶことによって一人一人が今日から新しい歩みを始めていくことを期待するわけです。で、今日のテキストはコリント人への手紙第1の3章のところです。で、1節から今日我々は9節まで見ていくわけですけれども、この中でパウロはこんなメッセージをこの教会に送るわけです。それはあなた方はいつまで子供なのかって、この教会をパウロは叱ってます。パウロの嘆きがここには記されています。というのは彼らは霊的に大変幼稚だったんです。彼らは霊的に成長していなかったからです。で、皆さん、霊的に成長するということ、これは神の御心です。神の命令です。ですからパウロはなぜあなたたちは成長しないのかと問いかけるわけです。また霊的成長というのは本当に救いに預かったクリスチャンたちの願いでもあります。我々一人一人成長したいという願いを持って生きているはずです。ですからパウロはじゃあなぜあなたたちは成長しようとしないのかと問いかけるわけです。また霊的に成長するということは可能であるということを聖書は教えます。そこでパウロはじゃあなぜ成長するためにあなたたちは努力しないのかって、コリント教会、パウロが第二次宣教旅行に出かけたときにこの町を訪問するわけです。パウロとまた仲間たちはアテネでの働きを終えた後、このアテネの南にあるコリントという町に立ち寄りました。そこでパウロは天幕作りの仕事をしている同業者のアクラと妻のプリスキラの家に滞在することになります。彼らはそこで天幕作りをしながら安息日には街道で神の御言葉を教えるわけです。そして多くの人々が救いへと導かれた様子が使徒の働きの18章の中に記されています。天幕作り、おそらくこれはちょうどイスラエルの先祖たちが遊牧をしていたときに彼らが移り住んだ移動式の住居の話、もしこの言葉を天幕作りと訳したら、またある人たちはこのギリシャ語で使われている言葉っていうのは実は川細工であるというふうに言われています。いずれにしろパウロたちはこういった手に職を持っていたわけです。おそらく父親からそういった仕事を教えられたんでしょう。いずれにしろ彼自身がやっていたその仕事と同じことをしている同業者であるこの夫婦のもとにパウロは身を寄せたわけです。そして1年半もの間ここに腰を据えてパウロは神の言葉を教え続けたと使徒の働きの18章の11節が教えるわけです。大変長い期間です。1年半、パウロはそこに滞在して、そしてこのコリントの人々に神の言葉を教え続けたって。そしてその働きが終わった後パウロたちはシリアへと移っていくわけです。おそらく彼らがそのシリアへと向かって、そして最終的にはエルサレムに戻っていくわけですけれども、どこにいても間違いなくパウロたちはこのコリント教会のクリスチャンたちのことを思ったでしょう。 彼らの顔も浮かんだし、彼らの名前もちゃんと覚えていたし、彼らのことをパウロたちは取りなしていたことは言うまでもありません。何を彼が望んでたのかって、この信仰を持ったクリスチャンたちが成長することを望んでいたわけです。ところがパウロが知った事実というのは、この人々の信仰が成長していないという大変悲しい知らせでした。ですからこの一節を見ていただきますと、パウロ自身の落胆さがそこには記されています。兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。御霊に属する人に対するようには話すことができないので、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しましたって。パウロ自身の嘆きがそこにあります。なんで成長してないのって、なぜ信仰において成長してないのかと。少し後でも見ますけれども、まとめるとこういうことがこのコリントの教会の人々に対して言えるんです。一つ目はね、このコリントの人たちは救いに預かっていたということです。救われていたということです。二つ目は、しかしそれでいながら彼らは霊的に大変幼稚であったと。霊的に成長しているのではなくて幼子であったということです。そのことをパウロは今度二節に食べ物を使って説明するわけです。二節ご覧くださいます。私はあなた方には乳を飲ませ固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。なんでミルクを与えたのかって、なんで大人が食べる固い食べ物を与えなかったのかって、それはまだ彼らにはそれが消化できなかったから。私たちはよくそのことを知ってます。子供が育っていくにあたっても、まずミルクを与えて、そして離乳食を与えて、そしてその後普通の食べ物を与えていきます。そうやって成長するわけです。ですからパウロはこうして彼らがまだ成長していない、まだ霊的に幼子であるということを嘆くわけです。さてこの1節から5節のところで、パウロはこの霊的幼子たちの特徴について教えてます。そしてどうやったらその霊的に幼子の状態から脱却することができるのか、それがこの5節から9節の中に出てくるわけです。ちょっとご一緒に見ていきましょう。まずパウロはこのコリントの教会の人たちが霊的に幼子だと、このように診断を下しました。その根拠がここに書かれています。まず一節をご覧いただきますと、2種類の人が紹介されてますよね。御霊に属する人と肉に属する人。肉に属する人っていうのはキリストにある幼子であると、このように一節のところは記しています。じゃあ一体この人たちはどういう人々なのかということです。まず御霊に属する人とあります。これは辞書によれば、神の霊が与えられてその霊に導かれている人、聖霊なる神が与えられてその聖霊なる神様によって導かれている人、また聖霊なる神様によって満たされている人、霊的な人だということです。じゃあ今度肉に属する人とはどういう人かって、これは肉からできている人。だって私たちの体ってまさにそうですよね。我々っていうのは肉からできてます。もともとにはそういう意味なんです。でもこの2つが対比されてます。御霊に属する人と肉に属する人。ですからこの御霊に属する人ってのは聖霊が与えられて聖霊に満たされて聖霊に導かれている人。この肉に属する人っていうのは、その肉がこの人たちを満たしている、この肉によって導かれているような人たち。彼らは信仰者としてあるべき、聖霊なる神様によって導かれて歩むという、 そういう霊的な人としての歩みをしていなかったということです。まさに彼らを見たときに、彼らを見て人々が思うこと、パウロが思ったことは、まさに救われていない人とあんまり変わらないんじゃないかって。なぜかっていうと、この肉っていうのは神様の御心に反することをするようにと働きますでしょ。救われる前の私たちはまさにそうでしたよね。神の御心に従っていくんじゃなくて、私たちは自分の思い通りに生きようとしてた。神の御心に背いて自分の願い通りに生きようとしてたわけです。ですからこの肉がその人たちを導いてるっていうことは、まさに彼ら自身の考えること、彼ら自身の願うこと、それは神の御心に反する願望、そういった思いが彼らの心を支配し、そういった思いが彼らを導いていたことになるわけです。ただ救われていたとさっき言いました。なぜかというと、2章の14節ご覧くださいます。そこには生まれながらの人間はと書いてます。生まれながらの人間、つまり救われていない者たちは神の御霊に属することを受け入れないって、これが救われてない人です。でもコリントの人たちはそうじゃなかったんです。生まれながらの人間、救われていない人間ではなかったんです。つまり彼らの中には習慣的に罪を犯し続け、神に逆らい続け、それでも構わないという、そういう歩みではなかった。彼らの中には神を喜ばせたいという思いがあったはずです。だってそれが新しく生まれ変わった人の特徴ですものね。ところが彼らは、あと見ていきますけれども、正しい選択をしないで、そして肉的な人としての歩みを選択してそのように歩んだんです。クリスチャンがこの世の人々と同じような歩みを習慣的に継続的でないにしても、そういう歩みをすることができる。確かに可能ですけど、皆さんお分かりのように、これは神の栄光を汚すものだということです。ですよね。罪を犯していて神の栄光を表すことはできませんよね。でも救いに預かった私たちが罪の中を歩まないこと、願っていながら残念ながら罪の中を歩んでしまったり、ね、悲しいことにこのイエス様を知らない人たちと同じようなことをしてしまったりする、そのことを御言葉は私たちに教えてくれているんです。思い出しません？ガラテヤ人の手紙の中でパウロはこう言います。私は言います、御霊によって歩みなさいって。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんって。覚えてます？皆さん、御霊によって歩めば決して肉の欲望を満足させることはないって。ということは、御霊によって歩まなければ肉の欲望を満足させることになるという、ね、注意しなきゃいけないというんです。我々は何を選択するのか、どういう選択をするのかを私たちはよく考えてしなきゃいけない。今お読みしたガラテヤ人の手紙の5章の17節は続けてこうあります。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。我々のうちに内住する聖霊なる神様が私たちを導いていこうとする神に喜ばれる歩みと、我々の肉が私たちを引っ張っていこうとするその歩みというのは全く相対するものだって。ですからこのガラテヤの5章の24節にも、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進むのではありませんか。こう言ってるっていうのは、ね、パウロはこう生きなさいっていうわけです。こう生きることが神に喜ばれることであって、そうでない神を喜ばせない生き方、それも悲しいことに可能だからです。だから正しい選択をするようにと彼は勧めるわけです。 さあそうしますとね、この3章の中に書かれてあるこういった肉に属する人、キリストにある幼子というのは、ね、彼らは一体何が神様に喜ばれるのか、一体何が神の御心なのかを正確に見極めてそれに従っていくということができない人たちです。ちょっと思い出してください。ますイエス様を信じたての人たちというのはその判断力においても、ね、危なっかしいでしょ。正しくない選択をする、まだそういう傾向がありますよね。もちろん成長した者たちも正しくない選択をしてしまうその弱さがありますけれども、救われたばかりの人たちというのは大変弱いものです。コリント教会の人たちもまさにそういう状態だとパウロは言うわけです。そしてそのことをパウロは理解力という点からと、また消化代謝とも言うんでしょうか、その両面から説明しているんです。一節を見ていただきますと、彼らは幼子だ、霊的に非常に幼い。なぜかっていうと彼らは霊的なその真理をちゃんと理解することができないって。そうありますよね。パウロはこう言います。私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りましたって。彼が言ってるのは、彼らが理解するように、また理解できるように語らなきゃいけない。難しいことを語っても彼らは理解できないから。それほど彼らは幼稚だったということです。神のその真理っていうものを正しく理解することがまだできてなかった。まさに幼子に語るようにパウロは話したって。二節をご覧いただきますと、今度はその消化の話です。代謝の話です。見ていただくと、私はあなた方に乳を飲ませ、硬い食物を与えませんでしたって。さっきも説明したように、それは彼らにとっては消化できないこと。だから本当にまだまだ生まれたての新生児のような、そういう状態に霊的に彼らがあるということをパウロは言うわけです。でちょっと注意いただきたいのはね、皆さんね、この2節なんですけれども、硬い食物を与えなかったのはあなた方にはまだ無理だったからですと書いてますよね。その後見てください。ます無理だったと過去の話をするでしょ。そしてその後、実は今でもまだ無理なんだって。お気づきになります。確かに信仰に預かった時に幼子であるっていうのは分かります、ね、彼らの理解力も彼らがその真理を消化することも限界があることは分かります。しかしパウロが言ってるのは、実は今でもできないって。これだけの時間が経ってるにもかかわらず、彼らは今もあの時と同じだって。これを聞いた人たちはどんなふうに思ったでしょう。あなたたちはまだこんなに時間が経ってるのに信仰の幼子なのか。で皆さん、信仰の成長というのはね、信仰歴の長さによって叶うものじゃないんです。私は救われたから何年信仰者として生きています。もしその年数があなたを信仰において成長させるんだったら、ね、ありがたいんですけれども、現実は違いますよね。どんなに年数が長くたって信仰において成長していない人がいるんです。なぜなら霊的成長というのはその信仰歴の長さによっては変わらないからです。自動的には起こらないんです。ですからこのコリント教会の人たちの問題というのは何でしょうか。少なくとも3つのことが言えます。3つのこと、それは今の私たちにも同じことが言えるんですが、なぜ彼らが信仰において成長しなかったか。1つ目の理由というのはね、彼らはただ御言葉を聞くだけの者たちだったからです。御言葉をただ聞くだけの者たち、 聞いてもすぐに忘れてしまうわけです。我々は御言葉を聞いたときに覚えなきゃいけないのは、そこには責任が生じるということです。例えば皆さんが職場において上司から何か命じられたらそれを行うという責任がありますでしょ。いや知りませんよそんなことって。聞いたかもしれないけど、そんな言い訳は通じませんでしょ。神もあなたや私に対してこれが私の御心だ、これが私があなたに命じることだとおっしゃるんです。聞いた私たちは当然それに対して責任があるわけです。それに従っていくかどうか。でも我々の問題っていうのは、聞くことが目的になっているかもしれない。新しい何かを知りたいと思っている、それが例えば私たちが学びに来たり礼拝するその目的だとしたら、新しいことを聞いたし、新しいことを学んだからそれで十分だと、それで片付けるかもしれない。ヤコブが言うように、御言葉を実行する人になりなさいって、自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんって。だからこのコリント教会の人たちはただ聞くだけのものだったんです。メッセージを聞いても聞いても聞いても聞いても彼らは実行しようとはしなかった。成長しなかった理由の一つは、少なくとも彼らは御言葉はただ聞くだけのものであった。二つ目は、今お話したように聞いた御言葉を実行しなかったんです。御言葉を実践しなければ霊的成長は絶対にありません。保証します。ただ御言葉を聞いてそれを覚えたとしても、実践するまではそれはあなたの力にならない。ですからさっきお読みしたヤコブの1章の22節には、御言葉を実行する人になりなさいって。同じ1章の25節には、ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。大切なことを教えてくれました。実行するためにどうしたらいいかって。それは完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れないことだって。完全な律法、すなわち自由の律法とは何かっていうと、御言葉のことです。なぜこういう表現を使っているかっていうと、完全な神が与えてくれた教えだからです。自由の律法というのは、この神のメッセージによって、御言葉によって罪から自由とされるから、罪の裁きから、そして罪の束縛から自由とされるからです。ですから言ってることは神の御言葉です。その御言葉を一心に見つめて離れない人、神の御言葉を忘れないんです。聞いたメッセージをしっかり覚えてるんです。覚えてなければ実践できないし、そのように言うわけです。ヨブという神が喜ばれた一人の信仰者がいます。彼の友人だったテマン人エリファズがこんなことを言います。ヨブに対して、神の口から見教えを受け、その御言葉を心に留めなさいって。ヨブ記の22の22のところです。でそれに対してヨブはこう答えるんです。これ大変見事な答えです。ヨブの23の12のところ、ヨブの23の12には、私は神の唇の命令から離れず、自分の定めよりも神の口の言葉を蓄えたってんです。気になりました。私は神の唇の命令から離れず、自分の定めよりも神の口の言葉を蓄えた。どうりで神様がヨブを喜ばれたはずです。どうりで神様がヨブを祝されたはずです。彼は今私たちが新約で見たように、神の言葉をしっかりとうちに蓄えていた。つまり彼らは、ヨブも含めて信仰の勇者たちというのは、神の御言葉を実践したんです。悲しいことに、このコリントの教会の人たちというのは、御言葉をただ聞くだけであったし、御言葉を実践することもなかったし、もう一つ言えるのは、彼らは聖霊なる神様に全てを明け渡して生きていなかったんです。さっきも見てきたように、彼らは自分たちの肉が自分自身を治めるように、 そのような選択をしたんです。本来なら私たちは神様のその与えてくださった助け主、聖霊なる神様にすべて満たしていただいて、その方に支配していただいて、その方に導いていただいて、私たちは日々の生活を送ることです。そうやって生きなさいって、そういうふうに生きることができるものに私たちはなったわけです。でも彼らはそうしなかった。神ではなくて自分たちの力で、また知恵で、だからそこには成長が見られなかった。パウロはこうしてこの教会の人々が成長していないことを嘆くわけです。そしてあなたたちは霊的には大変幼子だと診断を下したパウロですけれども、その根拠がこの中に記されています。3節4節、さっき私は最初に5節で言いますが、3節4節の中にその根拠が出ています。見てくださいます。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬み争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうかって。今私は肉の人というふうにこの訳を意味しました。新科訳の第2版ご覧になっていると、肉に属しているというふうに訳しています。ちょうど一節と同じように新科訳の第2版を訳しています。でも実はこの一節の御言葉と三節の御言葉はその語尾が違うんです。で、なぜ違うかっていうと、そこに意味があるからです。一節のところは肉によってできてるんだっていう話をしたわけです。そして三節のところは肉によって支配されてるんだっていうことを意味するわけです。ウィリアム・バークレーという学者は、この3節で使われている肉の人、また肉に属している、この言葉についてこんな説明を加えています。サルキコイという言葉なんですが、サルキコイとは肉によって支配されていることを意味する。パウロにとって肉とは神から離れた人間性、罪に働くチャンスを与え、罪に感応、共鳴する部分を意味するって。つまりこの人たちはどういう歩みをしてたかっていうと、彼らは罪が自分たちの行動や心を全てを支配することを許したということです。確かにさっきもお話したように、私たちのその心の中を見たときに神に喜ばれたいという思いがあるし、同時に今までのように生きていけと私たちを誘惑しようとするその思いがあることは事実じゃないですか。この人たちの問題というのは、彼らの歩みを見たときに本当に救われてる人、救われていない人たちとあんまり変わらなかった。それもそのはずです。この人たちの問題って何かっていうと、自分たちのうちのその罪に自分たちが支配されるそのチャンスを与えたんです。罪が自由に行動すること、自由に働くことを許したということです。で、そういうことを選択するならば、そういうふうになっていきます。神の栄光を表すどころか、神様の素晴らしさを明かしすることのない、そんな存在として歩むことになるわけです。彼らの問題をこう話した後、今度は彼らが本当に霊的に幼子なんだっていうことを、三つの顕著な罪の存在を明らかにすることによって証明していこうとパウロはするわけです。なぜ彼らが霊的に幼稚なのか。なぜならば彼らのうちにはこういった三つの罪が存在してるって。だからあなたたちは幼稚だというわけです。どんな罪なのか、一つ見ていただくと、3節のところに妬みという言葉が出ています、ね、この妬みというのは特に誰かに対する強い憤り、怒りであったり恨みであったり、また嫉妬です。その感情のことです。妬みって言ったときに、ね、特に誰かに対する強い憤り、 誰かに対して怒りを持ったり恨みを持ったり嫉妬するような、そういった感情を意味する言葉です。一ついい例があります。使徒の働きの13章の中でパウロたちが主イエスキリストの福音を語ったときに、ユダヤ人たちは彼らに対して大変な妬みを抱いたことが書かれています。使徒の働きの13章です。使徒の働きの13章の45節のところ、45節に、しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロが語ることに反対し口汚く罵ったと書いてます。じゃあなぜ彼らが妬みに燃えたのかです。その前の44節ご覧くださいます。次の安息日はほぼ町中の人々が主の言葉を聞くために集まってきたと書いてある。町中の人がパウロのそのメッセージを聞くために集まってきた。この現状を見たときに、このユダヤ人たちは妬みを覚えたんです。なんで彼らは妬みを持ったんでしょう。なんで彼らはこのパウロたちに対して怒りであったり恨みであったり嫉妬心を持ったんでしょう。私たち分かりますよね、この人たちの心が。だって私たちのうちにもそういう弱さがあるからです。彼らが妬んだのは自分たちがこれまでと同じ扱いを受けないからです。これまでは自分たちがある種の尊敬を得ていたのかもしれない、人々の注目を浴びてたのかもしれない。ところがこのパウロがやってきたときに、人々の関心は彼らからパウロに移ったわけです。自分たちの教えじゃなくてパウロの教えに人々は関心を示した。そうするとそこに嫉妬心が芽生えるんです。自分が考えているような扱いを受けないと、また自分以上に誰かが注目を浴びたり褒められたりするとき、この罪の心はじっとしてません。結局問題は何かっていうと、自己中心の心です。私がどういう扱いを受けるかです。私がどんなふうに見られるかです。私がどんなふうに人々から思われるか、自分のことしか考えない。二つ目に出てきている言葉は争いという言葉です。この言葉っていうのは不和であったり口論であったり不一致であったり、意見の相違に起因する争いである。意見の相違、論争を結果として起こる争いであるって、そんなふうにこの言葉は辞書によって定義されます。ある辞書にはこういうふうにこの言葉の説明があります。ちょっと聞いてくださいね。この言葉によって言及される争いの種類は、しばしば言葉による争いとして説明している。例えば誰かについて悪いことを常に言い続けている、もしくは互いに決して良いことを言わないって、そういう意味がある言葉だと辞書は説明するわけです。ですからご覧になります、このコリント教会のその内情というのを。人々は互いにこういう妬む思いがあったわけです。嫉妬心があったんです。教会の誰かに対してそういった恨みを持ってるんです。それだけじゃない。本来ならば信仰者は互いに励まし合って、そして信仰の成長のために尽くすのに、この教会の中には人々の兄弟たちの悪口を言う人々がいたんです。しかも悲しいことに常にそんな働きをしているんです。お互いを褒めることなく悪口を言い合ってる。だからパウロは言うんです。それを見たら、その人たちが霊的に幼稚だということ、幼子だということが明らかじゃないですかって。だってそれって救われてない人と同じようなことやってるわけでし ですからここにあったように3節にあるようにあなた方は肉の人でありまさにその肉によって支配されている人そういう人たちでありただの人として歩んでいることにならないでしょうか。それって信仰者の歩みだろうかって、それって神の栄光を表す歩みだろうかって。でも皆さんはこういう歩みが正しくないということはもう説明するまでもないですよね。間違っているということは明らかです。なぜかというとね、まずこういう歩みっていうのは神が教えてくださる愛に反するものでしょ。さっきも言ったように神が私たちの教会において何を望んでらっしゃるかっていうと、それはしっかりとお互いがそれぞれの賜物を使い合って用い合って、そしてしっかりと組み合わされて結び合わされて成長して愛のうちに立てられることである。エペソの4章の16節です。つまり教会が成長していくことを当然パウロは望んでいるわけだし、その成長の過程においてなくてはならないものっていうのは愛だって言ってるんです。神が教会に求めているのは兄弟姉妹たちが本当にキリストが愛された愛を持って互いに愛し合うことだって。前回も裏に見ましたよね。新しい戒めを与えるって、どんな戒めかって、互いに愛し合いなさいって。私があなた方を愛したように、イエス様が愛してくださったようにあなた方も互いに愛しなさい、愛し合いなさいと。でも悲しいことにこの教会はそういうことを実践してなかった。愛の実践じゃなくてこの罪の実践でした。愛に反するだけじゃないです。こういう歩みっていうのはまさに肉がもたらす行いなんです。信仰がもたらすもんじゃないんです。神がもたらしてくれるもんじゃない。これは我々のうちにある肉がもたらす行いです。ガラテヤ人の手紙の5章の20節のところにこの罪のリストがこう続くわけですけども、皆さんよく知っているところです。いいです。偶像礼拝、魔術、敵、その次に出てくるのは争いですよ。ソネミ、憤り、党派心、分派、分裂、分派、そして21節には妬み、酩酊、遊興、そういった類のものですと、このようにリストが続いてます。今見てきたように争いも入ってるし妬みも入ってるんです。そしてこう続きます。前にもあらかじめ言ったように私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます、こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありませんって。これは全て肉の行いだからです。我々の罪がこういう行いを生み出そうとするわけです。ですからこういうことをやってるのであれば、悲しいことにその人は罪の支配を許してしまってるって。だってこういう歩みはどれを見たって神がお喜びになるものではないからです。だってここにあるのはみんな罪でしょ。ですから争いであるとか妬みとか、教会が本当はキリストの愛を実践するところであるにもかかわらず、キリストのその許しを実践するところであるにもかかわらず、そこには嫉妬心にあふれた人たちがいて、兄弟姉妹の悪口を人々に伝えて、まさにあなたたちは霊的に幼子だって。さっきのリスト、ガラテヤの5章のリストですけども、確かに争いもあるし妬みもあるんですけども、そこには分裂と分派も記されていました。コリント教会の問題というとね、確かにこの妬みがあり争いがあったんですが、もう一つ彼らの問題とは何かというと、このような分裂や分派だったんです。4節ご覧くださいます。ある人は私はパウロにつくといい、別の人は私はアポロに行っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんかって。つまり言ってることは教会の中に一致がなかったんです。私はパウロが好きだって、いや私はアポロが好きだってと言って教会の中に分裂が起こってたわけです。こういう問題の核心は何かって、それはね、皆さんもう皆さんよく分かってらっしゃるように自我ですよね。 だからイエス様は自分を捨て続けていきなさいと言うんです。だってその自我が私たちが神の御言葉に従っていく邪魔をするからです。神の栄光を表す歩みを邪魔するのは自我です。我々が人からどう見られるかとか、そんなことはどうでもいいんです。神様がどう私たちをご覧になるかです。ですからパウロが言うように、何事でも自分中心、自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいって。気になったでしょ皆さん、ピリピの 2-3 のとこです。フィリピンの 2-3 です。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいって。そうやって使い合っていきなさいって。そうやってキリストが示されたように、キリスト側の謙虚さを示されて、そして父なる神の御心に従い、神の栄光を表したように、我々もそんなふうに生きていくんだって。愛する自分が傷つけられるとか、愛する自分が悪く言われてしまうとか、どうでもいい話だって。私たちが嘆くのは自分がどう言われるからではなくて、私たちの愛するキリストがどう言われるかではありません。ヨハネはこんなこと言います。ヨハネ第一の4章の中で20節、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。21節、神を愛する者は兄弟をも愛するべきです。私たちはこの命令を神から受けています。我々は神を愛する者として生きると。ということは私たちは兄弟姉妹をも愛するんです。で、皆さん、ここに出てきた罪っていうのは、隣人に対するものですよね。教会の中にあって兄弟姉妹たち隣人に対する罪が出てます。兄弟姉妹たちを愛していない罪、なぜそれが彼らが霊的に幼稚だと言えるのかって。それはね、皆さんね、隣人への愛は私たちの神への愛を明らかにするからです。今御言葉見たように、神を愛しているっていう人は神がおっしゃることを行おうとします。でも神を愛していると言いながら神が喜ばれないことをするっていうことは、その行いが神を愛していないことを明らかにしているわけです。さて、こうしてこの教会の霊的な状態を丸裸にしたパウロは、今度この5節のところから、一体どうしたらこういった霊的幼子の状態から脱却することができるのか、そのことを教えてくれます。この5節から7節を見ていただきますと、そこにはね、彼がこう言うんです。パウロが言うことはね、神を見上げなさいって、神を見上げなさいって、人ではなくて神を見上げるんだということを教えるわけです。5節ご覧くださいます。アポロとは何なのでしょう、パウロとは何なんでしょう。あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのですって。2班だったらここ奉仕者でなくてしもべというふうに訳してますよね。でここで使われている言葉っていうのは、食卓の給仕、食事を出したりするような、そういう給仕する人、そういう意味を持った言葉がここで使われているんです。あの奴隷という言葉ではないです。給仕する人です。つまりパウロが言いたいことっていうのは、この教会の中では確かにパウロ派がいたわけでしょ、アポロ派がいたわけでしょ。パウロが言うことは、我々は神様によって用いられたただの奉仕者しもべに過ぎないということを言ってるわけです。あなたたちがこの救いに入れられるために、あなた方が信じるために用いられた 奉仕者だって。彼らが言いたいことは何かっていうと、確かに神は私たちを使って福音を語らせ、そしてそれによってあなたたちはイエス・キリストを信じる信仰に至ったかもしれない。でも褒められるのは私たちありませんって。褒められるのはそのすべてをなさった神なんだっていうことをこの後教えていくわけです、ね、ご覧くださいます。6節に私が植えてアポロが水を注いだってあります、ね、パウロは植えるという働きを主からいただいたんです。つまり種をまく、福音の種をまく働きです。そして彼はその働きを行ったんです。アポロは水を注ぐってあります、ね、つまりそのまかれた種に水を注ぐということです、ね、確かに働きにおいては違う働きですよね。でも大切なのは見てください、しかし成長させたのは神ですとあります。7節にもですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神なんだと。こうしてパウロは本当に大切なのは、称賛されるべきお方は神だけなんだということを明らかにするわけです。それは神が成長させてくださったから。もう私たちもそのことを経験しますよね。おそらく皆さんも一生懸命愛する人たちにキリストのその福音を語ろうとして、そういう機会をこれまで何回も何回も過ごしてこられたでしょう。で、皆さんはその中で気づいたことは何かっていうと、あなたがどんなに愛を込めて熱心に福音を語っても、それによって人が救われるかっていうと違いますよね。人が救われたのはあなたの熱弁によるんじゃないんです。神の恵みによるんです。ですからパウロが言いたいことっていうのは、種まきにしてもそうだし、それに水をやる働きであったとしても、ね、そこから芽が出てきた、それは私たちじゃないよと、それは神の働きだって。しかもその芽が出たその種が成長していく、信仰において成長する、その働きも実は神の助けなんだ。もちろん我々には成長するための責任があります。で、そのことはこの後私たちは数週間後に見ていきますけれども、ね、一人一人成長するための責任があるわけですが、彼が言わんとしていることは、ね、種をまいたパウロ、その後成長を手助けしたアポロ、確かにそれぞれ異なった働きをしたけども、我々はただあなたたちが救いに預かるために用いられた器に過ぎない、しもべに過ぎない、奉仕者に過ぎないって。でも神が芽を出す働きをしてくださり、神が成長させる働きをしてくださった、この方だけが褒めたたえられるべきお方だというわけです。このパウロが植える、そしてアポロが水を注いだって、面白いのはこれね、2つとも不定過去なんですよ。そういう時制を使ってるんです。しかし成長させたのは神だっていう、成長させたっていうのは未完了形を使っているんです。なんで時勢を変えたかっていうと意味があるんです。パウロがしたかったのはね、自分たちの働きというのはもう過去になされた技なんです。ところが神は過去に働きを始め、その働きを今も継続されているって言うんです。今も神は人々のうちで働きをなしているって、今も神は人々を罪から救ってくださり、今も神は人々を成長させる、そのような働きをなさっておられるって。七節においても成長させてくださるとあります。この絵も現在形が使われています。神がこういう働きを今も変わることなくなしてらっしゃる。だからこの方だけが褒められるべきだ、それがメッセージです。ですから今見てきたように、こういった問題を抱えていたコリント教会、彼らの問題っていうのは神じゃなくて自分たちを見てたからです、ね、そこでパウロはあなたたちの目をしっかり神に向けなさいって、ね、自分たちを見たり ある人間を見たりではなくて、私たちがしっかりと見るべき方は誰かというと神だけなんだということを明らかにするんです。ですから幼子たちの特徴というのは神にではなくて人に目が向けられてるって。だから神を見なさいって、それが霊的幼子からの脱却の鍵なんだということを言うわけです。神に目を向けなさいと。二つ目にパウロが教えてくれるのは、どうやったらこういった霊的幼子から脱却できるのかって。二つ目に言うのはね、神に対して忠実でありなさいって言うんです。神を見上げるだけじゃない、神に対して忠実であれって。八節と九節ご覧くださいます。植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるのです。私たちは神のために働く道路者でありと。パウロが言ってるのはね、植えるものと水を注ぐものって、その話をずっと彼は繰り返してましたよね。この働き人っていうのは、ね、ライバルじゃないって言ってるわけです。競い合う関係じゃないって言うんです。どっちが偉いとかどっちが勝ってるとか、そんなんじゃないって言うんです。一つだって言ったのは、私たちは同じ目的を持ち、同じ動機を持って主に仕えてるしもべに過ぎないんだって。パウロにしてもアポロにしても望んでたことはただ一つなんです。どれだけの人を救おうかじゃないんです。どれだけの人を立派に成長させるか、それは確かに願いとしてあったかもしれない。でも彼らの願ってたことは何か、神が私たちをこの働きに召してくださった以上、私たちはその働きに忠実でありたいって。なぜか、その働きに召してくださった神を喜ばせるためです。神様を喜んで、神様に喜んでいただくために、彼らはその与えられた務めに忠実でありたいと願ったわけです。そしてこの責任というのは一人一人にありますでしょ。見てくださいます、8節にね、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるんだと書いてます。私はそういうフルタイムの働き人ではありませんとか、私はこういう働き人ではありません。いえ、皆さん、神は我々一人一人に違った務めをくださったんです。その務めが何であろうと、我々信仰者に課せられた責任というのは、神が私たちに与えてくださった霊的賜物を使うことです。いいです。ここに書いてあるのはね、それぞれが自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるんでしょ。あなたも自分のやったことに対する報酬を受けるんです。ここにはあなたが何を達成したのか、あなたの成果によっての報いと書いてはいないんです。何人の人を例えば救ったとか、何人の人にこういうことを働いたとか、ね、こんな働きをしてきたとか、これだけの教会を立てた、どうでもいい話なんです、そんなのは。神が問うてらっしゃるのは、ここにあったように自分の労苦に応じてなんです。つまり神が言っているのは、私が命じたことをあなたは忠実に行ったかどうかなんです。それが問われるんです。この世の中は違いますよね。どんな成果をもたらしたのか、何を達成したのか、それによって評価されるんです。信仰は違うんです。神があなたに問われることは、私の命じたことを忠実に行ったかどうかです。人間は結果でもって判断します。でも神は過程でもって判断なさるんです。私たちは協力して使い合う者たちだって。同じことが教会についても言えるんです、皆さん、ね、ここで私たちは競争してるんじゃないんです。我々は信仰者として、ね、神が喜んでくださることを我々はしていきたいんです。神が褒められたらそれでいいんです。そのために一人一人が与えられた賜物を用いることなんです。 そしてあなたがその賜物を用いて主に忠実に従うならば、そのあなたの労苦に対してふさわしい報いが与えられると聖書は言うわけです。で、皆さんね、パウロは自分たちは道路者だっていう言葉を使っています。道路者という言葉は共に働くという意味です。共に働く。二版だったら協力者という言葉が使われています。どちらにしたってどういう意味なのか皆さん分かればいい、ね、神と共に働く者たちです。あなたは神と共に働くんです、ね、そこで勘違いしてはならないのは、神はあなたの働きを必要としているのかって。よく聞いてくださいね。神はあなたの働きがなければ、あなたの助けがなければ、神はご自身の御心を行えないのかっていうと、100% ノーでしょ。あなたの助けなんか必要としない。この方は全能の方です。この方はどんなことでもできるんです。ご自分の御心を行うんです。じゃあなんでこんなことを神様は良しとされるかっていうと、あなたや私にこの神と共に働くという特権をくださったんです。こんな私たちもこの神と共に働くことができるんです。この神が命じてくださったことを我々実践できるんです。覚えなきゃいけないのは、もしあなたがそれを望むならです。もしあなたがそれを望むなら、あなたが望んでなければ神はあなたを用いることしない。でもあなたが神様に用いられたいと願うならば、神様あなたを喜んで用いてくださる。あなたが神の前に立った時に誰かのせいにはできないんです。怠慢はあなた自身の問題だったんです。不信仰はあなた自身の問題だったんです。神は何度もチャンスをくださってる。パウロは言うんです。我々は神のために働く道路者だ、神と共に働く者たちだって。そして最後に出てくるのは、あなた方は神の畑、神の建物だって。何を指しているかというと、コリント教会のことを言ってるんです。畑、建物、まさにそこにおいて神が働くということです。この畑において、つまりコリント教会において、神は働き人たちを用いてこの教会をご自分の御心に沿って耕していかれるということです。実を結ぶために、また働き人たちを用いてこの教会を建て上げていかれる。ちょうど建物が建て上げられていくように、パウロが言うことは、あなたたちもそうだし、働く私たちもそうだし、我々はみんな神の所有だって。ですから神のために働く道路者、神の畑、神の建物、所有者は神なんだってと最後に彼は言うわけです。だから私たちはこの所有者である方に忠実であることが必要だって。皆さん、神様は私たちにこの神に仕えるという機会を、特権を今私たちに与えてくださっています。感謝なことです。こんな神のお役に立てるって、こんな神が望んでおられることを私たちは行っていくことができるんです。しかもそのために必要な助けももうすでに与えてくださった。しっかり主を見て主に従っていくことです。その時にあなたの信仰が成長していくからって。今日最初に我々が見たように、御言葉をただ聞くだけであっては成長しないって、御言葉を実践することによって、そして同時に私たちを用いてくださる聖霊なる神の助けをもらいながら生きていかなきゃいけないんです。願わくば皆さんの祈りが、神様、私はあなたによって用いられたいって、年齢とかも教育とかも仕事とかも何にも関係ない、神はあなたや私を救ってくださった、神様、私はあなたによって用いられたいと、どうか私に力を与え、御心のままに私を使ってくださいって、ただあなたの栄光が表される、そんな器として私を使ってくださいって、あなたが教えてくださったその御言葉を忘れないように私は努力するから、神様助けてって、 それは私がこの御言葉を実践することによって少しでも成長し、そしてあなたの素晴らしさを明かしするためです。神様、私を助けてって、そんな願う信仰者を神様見捨てると思います？そんな信仰者が少ないんです。だから神が用いることができない。あなたはどっちです？主を、私を使ってくださいと。そのようにあなたを神に明け渡すなら、神はあなたを使ってくださる。いいです、我々はそうやって生きていくんです。過去を振り返っても仕方がない。今からそうやっていくんです。そして神の栄光を表す器として、神の御心のままに使っていただく。その時に私たちは主にお会いする日を楽しみに、この日を生きることができます。そんなふうに生きていきましょう。今日から父なる神様、御言葉を心から感謝します。御言葉は私たちにあなたの御心、真理を教えてくれます。どうかその真理を忘れることなく、それに従って生きることができますように。どうか私たちを変えてくださって、あなたの喜ばれる器として、あなたが喜んで用いようとする器として、あなたが信頼してくださる器として、どうか我々一人一人を用いください。あなたの祝福がそれぞれの上にありますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。